皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
はい、こんばんは。 JH1OSB の小浜です。
いや、12月になりましてね、1日ですよ。もうね、鍋物が美味しい季節になりました。
美味しそうですよ、鍋物。
そしてもうすぐお正月が来ちゃうというね。
早いんですよ、1年が。
困りましたね。さて、お便りが来てるようですね。小浜さん、よろしくお願いします。メール来てますよ。
はい、じゃあメッセージをもらいましたのでお伝えします。
はい、
滝沢さんからもらっております。先日横須賀での無線活動についてご案内した滝沢、NICT 電波圏クラブです。返信ありがとうございます。諸事情に紛れて返信が遅くなり申し訳ありません。17日の放送でメッセージをご紹介いただけるそうでありがとうございます。
はいはい、あ、ね、この前しましたね。
しました。はい、はい、FM 西東京は NICT 本部に近いこともあり、にはこれまで何度か取り上げていただきました。11月11日から12日、これ土日のやつですね。
はい、
無線活動はおかげさまで正解のうちに終わりました。
あ、よかったですね。
これね、僕もね、更新したんですよ。
あ、そう。
本当に盛り上がってましたよ。
そうですか。そうですか、よかったです。
はい、ね、はい、で14日の、J コモさんのニュースでも報道いただきました。
あ、
いいですね。YRP での活動、無線活動は今後も計画していきますので、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
そうですよ、楽しみですね。
楽しみですね。
小浜さん、 QS をしたんですか、この特別曲。
これね、どこでしたんだったっけ。
うん、
あの、仕事に行く途中に、
はい、
そう、土日仕事だったんですよ、また。
あ、そうですか。
でこの時に、もう無理やり
車の中ですか。
車の中で。
あの、何メガ、430ですか。
あ、430でした。
あ、そうですか。
場所がね、高坂サービスエリアの近くですね。
お、高坂サービスエリアって関越道。
関越、もうね、所沢からずっとね、あの、呼んでるんだけど、なかなか撮ってくれなくて、でようやく高坂あたりで撮ってくれたんですよ。
あ、よかったですね。そうですか、そうです、いや、だけど私どもでね、紹介するときは、もう遅くなっちゃったんですけども、まあ、Facebook に載っけて、はい、その11月11から12の前に Facebook にはお知らせとして載せましたんで、それをご覧になった方も多かったので、よかったですね。
いや、よかったです。
はい、
はい。ところでですね、AI スピーカーって知ってます
か。知ってますよ。今盛んにコマーシャルテレビでやってますよ。見ました。
あれね、買っちゃったんですよ。
もう好きですね、そういうの。
すいません、
新しいの。
それでね、AI スピーカーに、はい、FM ブルー湘南聞かせてって言うと鳴りよるんですよ。
おー、鳴りよる、すごい頭いいですな。さすがです
ね。頭いいんですけども、 QSY を聞かせてはダメなんですよ。
あれ、
頭悪いんですよ。
どうしたらいいかな。
これね、もしどうしたらいいか方法してる人があったらメールいただけませんかね。
はい、
よろしくお願いします。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
青春中学生無線日誌。
田中さん、小浜さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。
JI1KGQ 奈良文幸でございます。今回はテスト直前です。実は2日前です。もうピンチですね。今日は土曜日と言いますか、もう日付が回って日曜日ですけれども、そうですね、そんな時刻になっております。まあせっかくなのでね、夜食かなんかを食べたらなんていう風に言われたりもしたので、せっかくなのでなんか食べようということでやっていきたいと思います。皆さん、即席麺っていうのをご存知でしょうかね。まあいわばカップ麺っていうものなんですけれども、今回はカップ麺を作ってラジオを聞いてみんなで食べようということで、最初にピッて音が聞こえたと思うんですよね。それはですね、今回3分の、始まりの音です。3分間のカップ麺を今僕も作っています。その僕の奥の方にありますね。今回は日清のカップヌードルということで、まあオールマイティではないかななんて思っております。あれもたくさん種類があって、なんかカレー味とかシーフード味とかあるんでしょうか。あんまり僕こういう機会がないとカップ麺っていうのはなかなか食べないんで、あんま詳しくないんですけれども、まあ皆さんなんかおすすめの味かなんかあったら教えてください。そうですね、本当先ほども言いましたけれども、今回はみんなでこのポッドキャストなんかで聞いてる方は一回ちょっと戻してですね、3分のピッっていうところから始めてみんなでカップ麺を食べましょうということで、ラジオを聞きながら食べるカップ麺もいいのではないかななんて思っております。ということで本日の中学生無線日誌は、無線じゃないですね、本日の中学生夜食日誌をお送りしたいと思います。まあ、こんなこと言ってるうちにもう2分が経過しているんですね。ここでまあ僕のちょっとしたこだわりなんですけれども、カップヌードルになんか皆さん入れることってありますか？僕は煮干しを入れます。とても風味が出て、なかなか美味しいんですよ。皆さんぜひ試してみてください。皆さんもなんかぜひ、なんか、こう私はこれ入れるよなんていうのがあれば、メールで送ってください。ぜひ試してみたいと思っております。ということで、まあ今回は、夜食コーナーということで、みんなでカップ麺作ってこの後食べようねなんて話をしてましたが、残りあと25秒ぐらいでもうカップ麺ができますよ皆さん。意外と早いですね。ということで今回もお付き合いいただきありがとうございました。メールはまだまだどしどし募集しております。メールの宛先は qsy785@excite.co.jp です。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さようなら。
さあ、寒くなってまいりましたので、それにふさわしい音楽を聴いていただきましょう。
ほう、
津軽海峡冬景色、歌ってるのはね、テレサテンなんですよ。いい歌ですよ、聴いてください。
いい歌です。
無線は自作でより楽しくなる。
今日はスペクトラムアナライザーのお話をしたいと思うんですけども、
いわゆるスペアナってやつですね。
スペアナです。すいません、口噛みそうなんで、こっからはスペアナでいきたいと思います。
スペクトラムアナライザーね、
はい、はい、これね、ヤフーオークションで買ったんですよ。
さっき AI スピーカー買うし、今度はスペアナ買うし、
でもこれはね、金かけないようにと思って頑張って買ったんですけども、はい、うん、落札できたのは良かったんです。
はあ、良かったですね。
で、
は
い、まあお金も払って、で、うん、数日したらですね、うん、職場にかみさんから電話がかかってきて、
うん、
あんたね、なんかすっごいなんか巨大なトランクが届いたんだけど、何これって。トランクにもう入ってるんですね、あの計測器。
ああ、はははは。
でね、うん、まあこのご時世なんで、はい、なんかバラバラ遺体でも入ってるぐらいかのような、大人が入ってるかのような重さって。
あ、じゃあトランクそのままが送られてきたっていう感じですね。そうなんです。箱に入ってなくてね。あ、なるほど。もう運ぶ、ちゃんと箱っていうか、かはんできるようなケースがついてるってことですね。
そうなんです、うん、これにはちゃんと伏線がありまして、
はい、
オークションで写真を見たときに、うん、えらい画面の小さい機械だなと思ったんですよ。
はい、
なんかもっと大きく見やすい画面だったらいいのにと思ったんですけども、うんうん、それは画面がちっちゃいんじゃなくて、
はい、
本体がでかかったんですよ。
でかいんですか。そうですか。
でね、
うん、
まあ、あのスペクトラムアナ、もうスペアナですよ、スペアナなんですけども、はい、もう今やあの我々あのアマチュアが持っても決してそんななんか贅沢品ではないという、
今パソコンを流用したものとかね、まあ、安くなったものとかいろいろ出てきますから時代が変わりました昔と。
そうなんです。そこであのこれから中古を買いたいっていう方にちょっとした情報をまとめてお伝えしようと思うんですよ、
はい、いいですね、お願いします。
はい、今市場を席巻しているあのスペアナのメーカーというのは、
はい、
まあ大体3社に分かれまして、
はい、
アンリツと、アドバンテストと、ヒューレットパッカード、
はい、
でこの中でですね現行でもこう結構頑張ってるのが、
はい、
アンリツの方ですね。
お
もうね品数がすごくてですね、あの数えられないぐらいいっぱい作ってるんですよ。
あ、そうですか。
いろんな機種出してます、でアドバンテストの方は、
はい、
もう、あんまりちょっとなんて言ったらいいのかな、あの機種としてはもう2機種ぐらいしかなくてですね、
アドバンテスト、
はい、でそれもパソコンにガバッとこう入れてあの、使うタイプになんですね、ところがですよ、
はい、
中古市場になるとこれが全く逆転しまして、このアドバンテストがもういっぱいいろんな機種を今まで作ってきてたんですよね。
ものすごかったですよ。もうスペアナの日本のものといえばアドバンテスト、決まってました。
まあ、僕があの 落札したのが TR4133A、
はあ、
100kHz から 20GHz で、画面上は 24GHz まで一応表示されるということが分かってますので、
はい、
まあ、これでマイクロ波の設計とかもまあできないわけじゃないと、
いや、そうですね、
まあ、やれる知識と、そういう、
いや、いいと思います、やってください、
あるかどうかなん
ですけど、どうぞやってください。
で、アドバンテスト その中古品についてちょっと情報を今回お伝えします、
はい、
昔ですね、アドバンテストって武田理研って言ってたんですよ。
そうですね。
この理研って最初ね、理化学研究所の理研だと思ったんですけど、違うんですよね、
はい、
そうなんです。フエルマワカメちゃんの理研はあれは理化学研究所の理研なんです。
それからなんとか細胞ありますって言ったお姉さんが
い
た。
お姉さんもあれも理研ですね。
理研なんですね、
はい、カメラのリコ、
はい、
あれも理研から来てますね。
ああ、そうですか。
でも武田理研はそうじゃないんです、でその武田理研の頭文字を取って TR という型番を振ってたのが、
昔の型番、はい、
で、ただですね相当古いんです。武田理研って何年前です
よ。私学生の時に武田理研という名前のスペアナが研究室にありまして、で社会人になって少してから名前が武田理研からアドバンテストで変わった気がしますんで、30年以上昔じゃないですか。ですよね、40年近く。
そこで中古を漁る時に正直 TR という型番がついてる機種はおすすめできません、はい、古すぎてちょっともう修理も大変かもしれないんで、で、ごく最近要するにアドバンテストっていう名前が変わってからの、機種名になりますと R っていうところから始まるのが、最近の機種になります、
はい、
で、R の3265とか3273とか33とか3649あたり、あとは U っていう型番がついてるものもあるんですけども、ここら辺になってくるとですね結構豊富に中古市場出回ってますんで、そんな高い値段はしない。まあ5万も出せばまず、
5万で買えるんですかスペアナが。
ちなみに
いいな、
僕のこの4133は今回4万ちょっとなんですけども、
すごい安い、
ネットで調べたら、私はこれを30万で中古を買いましたっていう人がいるんです。中古で30万ってなったら新品でいくらなのかっていうのは気にはなるんですけど、ちょっとその情報は分かんなかったんですよね。
だってスペアの値段ってのは100万以上が普通でしょ。
大体現行機種は100万からですね。
ですね。
ちなみにアンリスさんが作ってるスペアナは、まあ、2つに分かれてはいるんですけども、はい、50万50万で、キロヘルツからギガヘルツまで の計測が可能になりますんで、まあ、お得っていうかちょっと我々のこう感覚からは外れてるんだけども、まあ、手に入りやすいってことになるんです、でね、この、スペクトロ、だからスペアナですよ、もう畜生
なんですよ。
スペアナなんですが、はい、修理の情報がたくさん載ってるものの方が何かトラブルがあった時にありがたいです、
はい、
となってくると R3361A、
はい、
っていうのが結構ネットに情報が多いんでおすすめなんです。
そうですか、
はい、もう皆さん 今すぐパソコン叩いて、R3361A、
はい、
ググってください。
ああ、すごい。
そうするとバーって出てきます
ね。あ、そうですか。
でいろんな人の苦労話があります。
あ、苦労話ね。話それはいいですね。
あとですね、
はい、
スペアナです。
スペアナです。
お と危ない、はい、スペアラなんですけども、はい、あのインピダンスがあのやっぱりちょっと違うものがあるんです、
うんうんうん、
例えばあのテレビだとか、はい、まあ、衛星放送とかになってくると、はい、75オームが主流になってきますので、はい、こういったあのスペアナも75オームのバージョンと50オームのバージョンがあります、
はいはいはい、ありますね。
ただし、はい、あんまり気にしなくてもいいかもしれないです。
お
あの変換する計算式っていうのがありますし、はい、そこの端子のところに抵抗が入ってて、はいはい、それをちょこっと付け替えるだけで、はい、50オームに改造できるものが結構多いんで。
そうですか、
はい、
あの変換のコネクタもありますよね。
あります。
50、75変換する、まあ、そこでロスが、うん、あの、うん、出てくるのでそれを計算してね、何デシベルか、それを計算すればいいん で、 そういうコネクタもありますよね、
あとですね、ちょっと安めのもので携帯電話の計測器っていうもの、あの WCDMA とかそういった時代の時にですね、あの携帯電話の計測としてスペアナーが出てるものがありますけども、うん、あの使えないんじゃないかということで結構あの機能が高いんだけども安値であの落札できちゃうものがあります。
使えないってなんで使えないんでしょうかね。待機的な問題。
携帯電話のそういうチェックをすることはできるけども、はいはい、スペアナというものが入ってないと思ってる人が多いんですよ。だけどそういうモードもあって、うん、スペアナが使えるやつがありますので、あ、
携帯電話テスターってやつですね。
そうですね、あの狙い目かと思いますので、ちょっとあのこまめに調べていただければと思います。
さてさて、そのね、高い、まあ高いって言ってもね、中古で結構値段が下がったスペアナを買って、うん、何をしたかったんですかその奥さんがこんなでかいものが来てっていうぐらいのものを買って何をしたいんですか今後。
いや、単にその怒られるために買ったわけじゃないですよ、はい、まあ、あれ今ね、免許を下ろすのに、
はい、
スペリ
あ
の
あ、
スプリアス、
うん、スプリアスね、金棒のスプリアス。
そうなんです、うん、でそれを測らないとダメっていうことになって、今後自作される方はスペアナを家に1台置いとかないといけないような時代になっちゃったんです、残念なことに。
それを狙いましたか、
はい、
そこですか。
そこなんです、うん、まあ、それとちょっと高い周波数の無線機もちょっと今後チャレンジしたいなっていうのはあるんですけども、はい、ま
あ、
まずはそこですね。
ああ、そうですか、うん、
スプリアスの問題が大きかったですね。
そうですか、なるほど。そうするとそこに送信機をぶっ込んで、まあ、アテネーターをかまして送信機をぶっ込んで、うん、金棒のスプリアスが出てるかなと、
ということですね、
見るということですね、
自分の設計のダメさ加減をこの目で確かめる。
あ、なるほどそうですか、
ということです。じゃあここら辺で曲いきましょう。
はい、
今日の曲はですね、うん、アートオブノイズというところが作ってるロビンソン・クルーソーという曲になります。
お、
それではお聴きください。
聞いたことあるかな。さて、12月は、第5週というのがありますので、うん、今月は番組の放送回数3回でございます。3回ありますよ。
3回になっちゃいました ね
今日含めて3回ですから、
うん、はい、
12月の29日も放送ありますんでね、皆さん聞いてください。
クリスマス終わってこれからね、年末大晦日っていう時も放送があるということになりますね。
聞いてください、
うん、
さて、面白い曲でしたね、今のね。
これですね、うん、アート・オブ・ノイズ、これが代表作よりはもっと他に有名な曲あるんですけども、はい、皆さんミスター・マリックって知ってます？
ああ、もう忘れちゃいましたね。
ハンド・パワーの
知ってます。
あの人が登場するときにかかってた曲が、
あれは有名ですよね、
あれもやってるんですけども、うん、あれね、 CD ないんですよ。
ああ、そうなんです。
あれレコードしかなくて、
ね、レコードがあるんですね。
でもレコードはあるんですよ。
ああ、そうです。
ちょっとね、目を光らして探してるんですけど、なかなかね、見つからないんですよね、これ。
ということは時代的にレコードの時代だったからっていうことなんですかね。 CD の時代ではなかったから、そうだけの理由ですかね、
だと思うんですけども。
そうですか。
いや、我々ももう年を食ってるということなんですよ、これがもう悲しいことに
そういうことですか。
まあ、今回ロビンソン・クルーソーは、はい、コマーシャル、富士フイルムのアスタリストっていう化粧品のコマーシャルに使われてるやつなんですよね。それで、ちょっと聞こえはある方がいると思うんですけども、うん、
CM ですか。
CM です、
ね、CM ソングなんですね。
CM ソング、
まあ、ソングというかね、
儲かったと思いますよ。
そうさて、簡単な活動報告エンディングなんですけど、させていただきますね。
はいはい、
先ほど滝沢さんからのメールがありまして、ね、オープニングでお話したんですけども、この中に、NICD という言葉が出てきました、
うん、
特別局、アマチュアの特別局がね、NICD でということが出てきたんですが、この NICD とは何か、
ご存知ですか？
いや、わかんないです。
国立研究開発法人、情報通信研究機構というね、
なんか難しいですね。
難しいんですけど、まあ、この NICT って略して言っちゃうんですけど、これ、この NICT っていうのは小金井にございまして、大昔はですね、ここから JJY の電波が出ていたんですよ。
あー、なるほど。
標準時間のね、標準周波数の JJY が送信してたとこなんですけども、今そこが情報通信研究機構という名前に変わりました。そこのオープンハウスというのがですね、11月の上旬にありまして、私ちらっと見てきたんですけど、まあ面白かったですね。いろんな研究を、やっぱり研究者の方々、博士という名前の方々がね、いろいろやってるんですけどもね。
あ、博士ですか。
そうなんです。その中に一つこの電波を、ここやっぱり昔電波研究所って言ったぐらいなんで、電波を利用していろんなことをやってるんですけども、中にですね、地上デジタル放送波を利用した水蒸気量の測定推定っていうのがあって、
何それ、
こういう研究をやってるんですね。
へ、
どういうことをやってるかっていうとですね、スカイツリーからの地デジの電波をですね、受信して、その受信した電波の遅れがどのぐらい出てるかで、水蒸気量、水蒸気の量、空気中の水蒸気の量を推定するんだそうです。
へ、
でその水蒸気が多いと、これはゲリラ豪雨につながるんじゃないかという、こういうところにつなげていく、そういう研究をやってました。
狭い範囲のことですね、そしたらね。
そうですね。
あ、なるほど。
そうですね。ですからゲリラ豪雨、局地的な雨がこれで分かるということで、こういうことを電波で知ろうということを発表してました。
あ、まさか ね、通信が気象のことをやってるとは全然思いにもよらなかったですね。
普通はそういうふうに ね、気づかないですけど、あ、こういう電波の使われ方してるんだな、分かりましたですね。
あ、
さて、では音楽を聴きながらお別れとなります。もう今月はクリスマスですからね、クリスマスソングを持ってきました。I'll be home for Christmas、 演奏スパイロジャイラです。お聴きください。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組に対するご意見ご要望ツッコミなどは qsy785@excite.co.jp、 qsy785@excite.co.jp までお寄せください。Twitter、Facebook なども地味にやっております。QSY785 で検索をお願いいたします。また、当番組をリアルタイムに聞くことができなかった方、番組が始まる前に寝てしまったという方は、各放送分、アーカイブをネット上に公開しておりますので、いつでも好きな時間にポッドキャストでお楽しみいただくことができます。検索は、SEESAAQSY で検索をよろしくお願いします。この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。